座りください。聖書を拝読します。ヨハネにいる福音書第17章1節から5節です。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。父よ、今御前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたのあの栄光を。ここまでです。一言お祈りいたします。栄光を与えたまえと題しまして、宍戸信介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま、ヨハネによる福音書17章1節から5節までをご一緒にお聞きしました。でこのヨハネによる福音書17章には、主イエスがそのご生涯の最後の晩に弟子たちを思いやり取りなされた祈りの言葉がずっと記されています。で今日はその最初の部分をお聞きいたしました。でこのところで主イエスは二つの事柄をまず祈っておられます。でその一つは四節のところに述べられています。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。つまりシェイスはこの地上でご自身が父なる神様の栄光を表したのだということを祈っておられます。そしてまたそれを踏まえるようにして5節のところで2番目のことを祈っておられます。父よ、今御前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を。父なる神様の前で神様に対して今栄光を輝かせてください。そういうふうにシエスがここで祈っておられます。シエスがこの地上で神様の栄光を表したそうおっしゃっていることと、それから今ここでこの私に栄光を輝かさせてください、そう祈っておられるこの二つの栄光の事柄について、今晩は聖書に聞き入り、少し考えてみたいと思うのです。で、まずは最初に述べられていた事柄です。私たちも誰かとお別れをするような時に、それまでの歩みを振り返るということがよくあります。シエスもここで、ご自身が歩んでこられた地上の歩みを振り返って四節のようにおっしゃるのです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。つまりシエスはある一つの使命を帯びてこの地上においでになったのだと そうおっしゃっています。神様が主イエスをこの地上にお送りになるにあたって一つの務めを主イエスに授けられたんです。でその務め使命というのはすべての人々に神様について本当のことを告げ知らせるという務めです。神様の栄光を表すと、そういうふうに言われていますけれども、神様についての誠の知識を人間にもたらすという務めです。で、こういう務め、こういう神様についての知識というのは、人間が自分の頭で考えたり思いついたりできるものではありません。人間が持っている知識をいくつか組み合わせて錬金術のように神様のことを分かるというわけにはいきません。あるいは人間がいろいろ考える施策のうちの最高のものを神と呼ぶのでもありません。神様は私たち人間から隔絶したはるかの高みにいらっしゃいます。それと同じように神様の知識というのも私たちが普段思い描く知識とはるかに違うものなのです。イザヤ書の55章8節と9節のところに、私の思いはあなたたちの思いとは異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる、天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている、そう言われていますけれども、まさに私たち人間の思いと、あるいは人間の考えや知識と神様ご自身の在り方というのは全く違うのです。ところがシエスという方はそういう私たちが思いつきも考えることもできない神様のもとからおいでになって、そしてこの地上を生きている私たちに神様についての誠の知識をもたらしてくださるんです。で、知識ということを今考えていますけれども、私たち人間の知識というのは、しばしば私たちが身の回りで経験する事柄から始まります。私たちは日頃の経験から類推していろんなことを想像するんです。例えば地上にある大変美しい風景を見たり、あるいは自然界に成り立っている見事な調和や秩序を知るときに、こういう美しさや見事な秩序や調和を作るのはこれは人間にはできない、神様にしかできないはずだ、そんなふうに思ったりします。そしてそういうものを与えてくださった方を神と名付けたりするんです。私たちはしばしばですね、そんなふうに神様のことを思うということがありますけれども、しかし実はそういう仕方で神様を知るということは、結局は自分の感性や自分の思考の枠の中でだけ神様のことを捉えようとしているということに他なりません。同じ美しい光景を見てもですね、人によって感じ方は違うんです。ある人は深く感動するかもしれませんが、また別の人は同じ風景を見て何とも思わないということだってあるかもしれません。で、自分が感動したからそこに神がいるのだというのであれば、感動しなければ神はいないということになってしまいます。ですから実はいろいろな秩序や法則や、あるいは美しいものに出会って神様がおられるのだと、そういうふうに分かるというのは、これは言ってみれば私たち人間の感性、もっと言うと自分自身の一人一人の気ままな感性や好みに神様を当てはめて、ここに神様がいると言ってるに過ぎないんです。で、そういう人間の施策によってはただお一人の神様、その方自身にたどり着くということはできません。そうではなくて神様の方からご自身を私たちに、私はこういうものなのだと表してくださるのでなければ、 神様について本当のことというのは私たちは知りようがないんです。もちろんそれを知るときにも神様の全体像がわかるんではなくて、神様が良しとしてくださる一部を知るに過ぎないんですけれど、しかしそうであっても神様がそれを知らせてくださるのでなければ、私たちは決して確かなこととして神様のことがわかるというふうにはなりません。ところがシュエスという方はですね、まさにそういう方として、つまり神様について本当のことを私たちに知らせてくださる方としてこの地上においでになったんです。で、今日はヨハネによる福音書から聞いていますけれども、この福音書の少し前のところ、そこでシュエスはフィリポに向かってこうおっしゃいます。私を見た者は父を見たのだ。したがってシュエスを通して神様を知るというのは、何か途方もなく難しい理屈をこねて神様をようやく分かるというのではないんです。そうではなくて、大変素直に、まるで幼子のように、主イエス・キリストという方によって表されている事柄を見て、そこから直感的に神様を悟るようにされる。私たちは聖書からイエス様のことを知らされるときに、そこで神様がどういう方なのかということを知るようにされるんです。4節でそのことをイエス様はこういう言葉で祈っておられるわけです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。主イエスはご自身がここまで歩んできたその歩みを通して神様の栄光を表したんだとおっしゃいます。しかしそれならば、じゃあそうやって主イエスが地上のご生涯の中で表してくださった神様の栄光というのは一体何だったんでしょうか。主イエス・キリストという方が歩まれた歩みの中に、またその成してくださった宮座の中に、私たちは神様について何を見るんでしょうか。で、それは永遠の命なのだと主イエスはここでおっしゃってます。主イエス・キリストという方が永遠の命をお持ちの方として私たち人間の間を歩んでくださり、そして交わりを持って成し遂げてくださった、主イエスが共に歩んでくださったそのところに永遠の命がある。別に言えば、主イエスの歩みの中に神様の命があふれているということをおっしゃるんです。永遠の命といきなり言われても、あんまり輪郭がはっきりしないように感じるかもしれません。ここでは、それをです、ただ滅びることのない命というふうに言い換えて考えたいんです。主イエス・キリストの御業の中には、決して滅びることのない命が表されている。主イエスが共にいてくださる、そのことを知るときには、私たちは決して滅びることのない命に預かることができるようにされるんです。私たち自身はいつでも死のただ中に置かれていて、死と隣り合うような人生を生きています。私たちの近しいところでしばしば死の出来事が起こりまして、そして私たちは何度かお葬式に出ることがありますし、またやがては自分自身も死によって脅かされ、征服されて、この地上から取り去られてしまうのではないかという漠然とした不安を抱えながら、この地上の生活を生きています。ところがです、そういう私たち人間のもとにシュエスがやってきて、あなたと一緒に歩んであげよう、あなたは私と一緒に歩みなさい、そうおっしゃってくださって、死を抱え、死と隣り合わせに来ている私たちとイエス様が一緒に歩んでくださるんです。そしてイエス様が一緒に歩んでくださる生活の中で、私たちは本当にどんな時にも私たちを生かしてくださり、決して過ぎ去り滅びることのない命が与えられているのだということを教えられて、イエス様からいわば永遠の命の分け前をいただいて、その命に触れて生きることができるようにされるんです。 で、そういうことというのは私たちの日常生活の経験の中で実際に知っていることではないかと思います。特に私たちの身近なところで死の出来事を経験させられるときに、非常にはっきりした形で私たちは、主が私たちと共に生きておられ、私たちが決して過ぎ去ることのない永遠の命の中に抱かれているのだということを教えられます。近しい人が私たちの元を去って身元に召されていく、でその時にはですね、私たちは自分の力や思いでは決してその現実に対抗できません。しかしまさに私たちがお葬式のたんびに経験させられることというのは、自分自身、この私自身はその死に対して立ち向かうことができないけれども、しかしこのところにも永遠の命を生きておられる主イエスがやってきてくださって、そして滅ぶべき私たち、滅んでも仕方ないこの私にも永遠の命が与えられている、この私は今ここから生きることが許されているし、あるいは地上の生活を終えた愛する者たちも主イエスと共に結ばれていて永遠の命の中に生かされているのだということを知らされる。それによって死が決して最後の勝利者、永遠の征服者でないということを知らされて、慰められ勇気を与えられて、そこからもう一度生きていくことができるようにされる。で、そういうことを私たちはこの地上でお葬式のたんびに経験させられているのではないかと思います。主イエスはそんなふうに弟子たちと交わって、そして永遠の命があるのだということを教えられたご自身の働きを振り返りながら、4節のようにおっしゃるんです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。そしてそういうふうにご自身の生涯を振り返って祈ると同時に、それを踏まえてさらに主イエスはここで第二の事柄を祈り願われるんです。それが5節です。父よ、今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を。主イエスはこの地上でご自身が確かに栄光を表したという、過去に表した栄光だけではなくて、今からのこととしてこれから関わる事柄を祈られました。どうか今ここで神様の前で私に栄光を与えてください、そう祈られたんです。そしてこの主イエスの祈りというのは、この後確かに思いがけない仕方で聞き入れられていくんです。一体どういう仕方でこれが表されたのか、それは本当にびっくりするようなことですが、この後主イエスが捕らえられ、裁かれて十字架にかけられるという仕方によって表されていくんです。あの十字架にかけられる、今日がちょうど受難日ですから、私たちはそのことを覚えて今日ここに集まっていますけれども、主イエスはあの十字架におかかりになるという苦しみの姿で、しかし実はここで2番目に乗っておられる事柄が実現されている。主イエスの十字架というのはこの2番目に乗っている事柄が実現した姿なんです。十字架の上に高く主イエスが掲げられる、その形によって実は主イエスは栄光をあの場所で与えられるんです。高い場所というのは王座であり、そして主がつく席です。それは十字架の苦しみがそこにあったとしても変わらないんです。私たちは十字架というのは自分と同じ高さにあるんじゃありません。私たちはやっぱり十字架の上についておられる主イエスを見上げるんです。十字架の上高く、それが差し当たっての主イエスが栄光を表す場所であり、そして王座なんです。私たちの王である方があの十字架の上で私たちの身代わりとなって罪を清算して死んでくださっている、そういう仕方で私たちは実は自分たちの王が私たちの身代わりとなって あの罪が全部清算されているということを示されるんです。シエスの栄光、王としての栄光、そしてまた神様の独り子としての栄光は、そんなふうに十字架の高いところからこの世界の上に輝き渡るんです。私たちはイースターのたんびにあの受難の記事を聞き、そして毎年聞かされることですが、シエスがかけられた十字架の上に一枚の捨て札が打ち付けられていました。そこに何と記されていたか、これはユダヤ人の王である、そう記されていたんです。で、あの捨て札にはもちろんです、総督ピラトの深いあざけりの気持ちが込められています。ユダヤ人に対するあざけり、そしてまたむざむざと死んでいくシエスに対するあざけり、両方のあざけりが込められています。しかしピラトがどういう思いであろうと、そこに記されている文字は間違いなく王っていう、そういう言葉なんです。シエスは誠の王であり、そして誠の主である方として高いところに掲げられ、そして私たちの身代わりとなって罪を清算して死んでくださったんです。天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、そしてまたあらゆる舌がイエス・キリストは王です、主ですと、そう告白しないではいられないような方が、実はあの十字架にかかっておられるんです。そういう仕方で、実はシエスがここで2番目に祈っておられる祈りを神様は聞き入れてくださいました。父よ、今見前で私に栄光を与えてください。その栄光というのは、世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光です。シエスはそう祈られます。私たちは今晩ここで十字架のことを覚えて、それぞれ家路につきますけれど、ただそれは痛かったとか苦しかったということではなくて、シエスがまさに栄光を与えてくださいと祈られた、そのことが実現した出来事であるということを聖書から確かに聞き取って帰りたいと思います。そしてあの十字架の持つ偉大さと不思議さというのを、それぞれ思いに刻んで、これから日曜日まで過ごしたいと思うんです。シエスはここでご自身に与えられる栄光がもともと持っていたものです。それは世界が作られる前から神様のもとで持っていたものだとおっしゃいます。シエスの栄光っていうのは、実は私たち人間の歴史、この世界全体の歩みが始まるよりも前からイエス様に与えられているものなんです。なんという栄光かと思います。世界が始まる前からシエスがすでに栄光を持っておられた。で、そうであるならば、その主の栄光っていうのは、この世でどんな扱いを受けるかとか、この世でどんなことが起こるかとか、そんなことには左右されないはずです。この世ができる前からイエス様にあるわけですから、私たちがどんなにシエスに背を向け、シエスの栄光を認めない、自分はシエスなど知らない、あんな人は王とも何とも思わない、そう言い張ってみても、あるいは何枚何十枚何百枚十字架の上にあざけりの言葉を束にして貼ってみたとしても、そんなことに関わりなく、シエスは十字架の上で世界が作られる前からお持ちであった、その栄光を表しながら私たちの上に主として立っておられるんです。シエスの栄光というのは、この世の何によっても決して動揺させられることはありません。たとえその主が人間の貧しさの中に下ってくださって、そしてみずみずさの中を歩まれ、人間に裏切られ、それによって十字架の上で濡れ衣を着せられ、大罪を犯した人として処刑されるとしてもです、 そうであってもそういうことは実はシエスの栄光には指一本触れることができないんです。シエスの栄光がこの世の出来事によって決して動じるものではないのだということが、ここでシエスが捧げられている祈りの言葉の中によく表されているんです。父よ、今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を。十字架の主にはこの世の何によっても決して脅かされたり動揺させられたりしない永遠の落ち着きに満ちた輝きが表されています。私たち自身は誠にもろく儚くあり、また本当に罪深くいつも不安を抱えて生きざるを得ないような者たちです。ですがそういう私たちであっても必ず滅びるだけに定まっているのではないのです。なぜか永遠の命を持っておられ、そして永遠からの栄光に輝く方が私たちのもとに来てくださって、私たちをご自身の光で照らし、しっかりとご自身に結びつけて、決して滅びることのない命を私たちに分け与えてくださるからです。あなたは私についてきなさい、私と共に生きるものになるのだ。シエスはそうおっしゃって弟子たちを一人一人招いてくださいました。そしてシエスがそういうふうにおっしゃったことが決してホラではないということがわかるのが、実は十字架の死から3日目のイースターの出来事なんです。シエスが一度確かに十字架の上でお亡くなりになり、まるで死の軍門に下ったかのように思えたけれども、しかし復活をなさって確かに滅びることがない永遠の命をお持ちである。永遠の命が確かに神様からのものとして与えられているのだ、そのことをシエスはこの世界の上に表してくださったんです。信じる者たちはその永遠の命の分け前をイエス様からいただきながら、この地上の生活を生きていくことができるようにされているんです。十字架と復活の出来事によって私たちにはただお一人の永遠からの命の主であり救い主である方が示されています。主イエスが十字架にかかってくださればこそ私たちに永遠の命の希望が、また神様の栄光の輝きに照らされるということが確かに与えられているということを覚えたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が十字架におかかりになる前夜、この地上で歩むべき歩みをすべて歩まれ、そして交わりを持った人間に確かに命の慰めと希望がどんな時にも与えられているのだと、永遠の命を表しましたと祈られ、そしてまた今ここでシエスが本来持っておられる永遠の栄光が表されますようにと祈ってくださいました。弟子たちを思い、また私たちを覚えて、シエスがそのように祈っていてくださることを感謝いたします。この地上の生活の中で私たちはいろいろなことに翻弄され、傷んだり傷ついたり悲しんだり不 不安になったり恐れたりしますけれども、しかしそのような時に、主イエスがいつも傍らにいてくださり、あなたの温かな光の中に私たちが置かれ、生かされていることを知らせてくださり、感謝をいたします。どうか主イエスが私たちのために十字架にかかってくださり、あの十字架の上で王として私たちの罪を清算し、またあなたの光で私たちを巡り照らしてくださることを知るものとさせてください。そのようなあなたの憐れみと慈しみが変わることなく私たちの上に注がれていることを知らされながら、私たちがそのことに本当に喜び感謝し、そして与えられている日々の生活の中で共に生きる人々に愛を表して歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちが主に伴われているがゆえに、また主が使わせてくださるがゆえに、それぞれ与えられている今日の務めを感謝し、喜びを持って歩むものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。